と人物視点
第325ページ、
今日は神戸清盛隊プロジェクトプロデューサーの若見忍さんにお越しいただきました。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。今年は平清盛生誕900年なんですよ、
はいはい、
西暦1118年に生まれたということでね、はい、でその清盛隊大河ドラマの平清盛の頃からね神戸で活躍をしてこられたプロデューサーの若見忍さんなんですけども、はい、清盛隊、はい、発足何年になりますか？
2011年の9月ですね。7年前になります。
7年も前
になります、はい、もう7年前から先生にはお世話になって、
いやいや5年ぐらい前かと思ってました。
一回活動終わったんですね、はい、大河ドラマが終わったと同時に、はい、でそっからまた復活して、復活してからは5年になるんですよ。
いやいや、スタートから5年ぐらいかと思ったもう7年も、
はい、7年もなります
ね。え、いろいろ楽しかったですね。
ありがとうございます。
ちょうど大河ドラマ平清盛の時に神戸駅の地下街にドラマ館ができて、
はい、
で地下鉄中央市場前、はい、地上へ出たとこに歴史館ができて、はい、その歴史館がホームグラウンドで、
そうです、ね、はい、
清盛さん何名です？
7名でございます、
誰々です？棟梁が、
はい、棟梁清盛、はい、で長男の重盛で、うん、宗盛、友盛、重衡、ここまでが棟梁のお子さんでいらっしゃるんですけども、はいはい、そして甥の敦盛で、謎の人物の祇園ちゃんという、
は
い、
ね、
いやいや
合計7人でございます。
あれ、西暦2011年、
はい、
あの大河ドラマ、
はい、あ、大河ドラマは2012年なんです。あ、
その前年からね。
そうなんです。
あ、そうそうそうそう、プレイベントみたいにしてやり始めましたね。
はい、
まあ、あの大河ドラマ自体は私はあんまり評価してないんですけどほんま、これもう NHK の番組審議会でも僕言うてるんです、
はい、
ちゃんと。だけどあれで神戸がかなりこう活性化されたというか、
うん、
ね、すごいたくさんの観光客が来られて、
はい、すごくいらっしゃいました。
でそれをあの時はあれ1日何公演でした？
1日2公演なんですけど、
何時と何時だったんですか？
確か11時と15時にショーみたいな形をさせていただいて、で合間の1時、13時にちょっとお客様とコミュニケーションを取るようなお遊びタイムみたいなのをさせていただいて、
やっぱりもうファンクラブみたいなのができてね、
イケメン揃い、それで祇園ちゃんも綺麗し ね、
うん、ね、来られた。若見さんもともとは、
はい、
どこ兵庫の出身ですか？
私兵庫県の尼崎市なんです。
尼崎ですか、はい、へえ、ほいでその、
はい、
清盛隊結成までは何してられました？
まあ普通に、大学卒業しまして、うん、で最初に就職したのがコンサート運営の会社だったんですね。
へえ。
でそこから、あ、その会社が残念ながら入社後1年で倒産しまして、23市で倒産を味わいまして、
ね、
でそこから人づてにいろんなこういう業界のお仕事をさせていただいているうちに関西のイベント制作会社に入社しまして、
う
ん、そこでもう20数年、
はい、
そしたら大学何勉強してられました？
それがですね、文学部初等教育で小学校の先生本当にその道に行く予定やったんですね。
でそれがその、はい、コンサートの会社、一体なんでそのこと、
教育実習に行ったんですよ、うん、もう大学の4階に、うん、で私も本当に学校の先生になるというレールを引かれてたというか、うん、そう信じてて、うん、で教育実習行きました時に小学校の5年生を担当させていただいて、はい、でその中でなんかこう人生の中でこの彼らのこの小学校の小学生の人生を教師である私がなんか影響するじゃないですか、
うん、
その影響力の強さがすごく怖くなってしまったんですね。私ごときがそんなことしてええんかなみたいな軽い気持ちで小学校の先生になろう思ってたん で、 でこれはちょっと考え直そうというところで考え直してたんですが、でちょうど同時にレコード屋さんで CD 屋さんちゃいますよ
レコードの時代
レコード屋さんでアルバイトしてたんです、
うん、
でそこでレコード会社の方々とかアルバイトにもかかわらずちょっといろいろお話しさせていただいたりしてる関係で、あ、こういう道も面白いなっていうところからそっちへ行くようになりました。
私と正反対、 私はあのサラリーマンにもう内定しとったんですよ、
大学
で、でところがね教育実習に行って、
はい、
母校の兵庫高校行った、
はい、
その2週間でねもう私の生きる道はこれだと言ってもうその会社断りに行ってね、
ああ先生正しい逆ですね、
で学校の先生を生涯やりましたね。
私逆でした、教育実習行って無理って思いました
それぞれ転職を見つけはったんです ね、 ね
で、それでそのコンサートの会社から、はい、そのイベント、
はい、
で20年ほどイベント
そうですね、そのイベント会社で20年ほどいまして、うん、で、その、神戸市さんの平の清盛をテーマにした観光キャンペーン神戸で清盛の企画を書くところにお手伝いさせていただいたんですよ。でそのきっかけで神戸清盛隊の結成から携わらせていただいて、で今に至るみたいな、
そのイベント会社の時の経験で面白かったイベントあります？
そうですね、もう本当にちっちゃいイベントから大きいイベントまでいろいろあるんですね、で、まあ、ちっちゃいので言うと例えば駅の構内であるような、あのキャンペーンイベントみたいなんですけど、心に残っているのはもうかなり昔の話になるんですけど、関西国際空港が完成しました時に、選手の方から橋が関西国際空港連絡橋っていうのがありますよね、あれの開通記念式典をさせていただいたんですね、あの橋の上で、
橋の上で、
そうなんです、
普通に、ま、行政の方々がテープカットとかをされるんですけど、テープカットした後は一般の方があの橋を歩いて渡ってまた帰ってくるんですよ、っていうのを何万人の方をお迎えしてやるイベントをさせていただきました。
それはもう大成功ですね。
はい、もうあれは本当に経験に残ってますね、思い出にも残ってます。
ああいうことをやるとほんまやめられんようにな
るんですね。感動味わってしまうとね。
でもそんないろんなイベントの中で神戸で清盛って思い出した、思い出した。
そうですよ、
神戸で清盛でした。はい、ね、
そうです
、 DE つけて、
DE です、
そうそうそうそう、赤いバチつけて、
はい、ね、皆さんつけていただいて、
でそれでそれは何ですか、そのたまたまあの神戸で清盛の、
はい、
清盛隊も若見さんが、
あの全体の企画のお手伝いをさせていただいてまして、でその中の一部にその PR 隊っていうのを作ろうというアイデアがありまして、それで私がこの清盛隊っていうのを担当させていただいたっていうことになります。
で結局終わった後あれはね、神戸市としては1年2012年度の行事やからいうことで、もうこれで終わりいうこと
なんですね。そうです、終わりです。2012年の1月に終了でした。
ね、ところがね、やっぱりファンの人がすごい多いと、
はい、
でやっぱりその隊員の皆さんもできたら続けたい、あの時やっぱり前の市長の矢田さんが、
ね、
決断をしてくださって、これやっぱりこれで終わったらあかんのちゃうかということでね、本当にそのなんというかお考えで継続できましたね、
もう2013年の1月に活動中止だったんですけども、5月にもう復活を、
あっという間に復活ですね
復活させていただきました、
その、 復活の前の本番の時ですけども、なんか面白いことありました？思い出に残ってるような。
そうですね、7人いるんですけれども、一応この観光客の方をおもてなしをするということで、必ず奈良にずっとそこにいなきゃいけないんですね、でそのうちにですね怪我とか病気とかがやっぱりいろいろあるんですけど、それを今乗り越えたんで楽しい思い出になってるんですけど、7人のうちの1年間の間に2人が骨折するみたいな。
骨折は、はい、おどとって骨折したんですか？
こけて、普通にこけて、
道歩いてる時に
一人は、お客様をお見送りしようと、でお急ぎになられてたんで、慌ててお客様のところに行きますとこけちゃって、腕を折りまして、でこれが青の宗盛さんなんですけども、でもう一人は向かいに先生中央市場がありましたですよね、でお料理教室がありますね、
2階のところ
に、そうですそうです、でそれが終わって楽しく帰ってくる時にお土産にいただいたリンゴとなんかもう一つ持ってたんですよ、でそれでつるっとこけてしまって、このリンゴを守るために手をつかず肘ついて 腕を骨折したのが白の祇園さんなんです。
祇園さん
軟弱なね、まさか源氏に負けてしまうんや。
いや、でもサービス精神、何かを守ろうとしてるんですよね。
その時は本当に大変だったんですけど、後から考えるとそれももういい思い出ですね。
まあそう、いろんなこと1年間でいろんなことありました
、
はい。でその復活してからはどういう活動をしてられますの？
復活してからですね、まあ今は毎月1回、はい、北野工房の町で、はいはいはい、定期演舞というのをずっとさせていただいてます。
それは毎月いつです？
不定期なんですけど、大体月初の、日曜日にさせていただいているんです。
第1日曜午前午後、は
い、午後に2公演させていただいています。
そうですか。
1時と15時ですね、
はい、元の北の小学校ですね。
そうですそこの3階の、はいね、
あホールあります。
そうなんです、
はあはい、
次回が7月の1日に
7月1日、はい、これは何時から？
1時と15時、うん、3時ですね。
午後1時と午後3時から、はい、北野工房の3階のホールで7月1日日曜日、
はい、
ここ2公演があると。
そうなんです。ぜひ
やっぱり今でもファンの人たち、
そうなんです、歴史館の、その先生もご存知の歴史館の時代からのファンの方がまだ来てくださって、うん、でそのファンの方がまた新たなファンの方を呼んでくださったりしてまして、でどんどん輪が広がってるような状況です。
いや私の講演会なんかでもね、たまたまその清盛隊の応援団やいう人が、あ先生お久しぶりですって来られて、
ね、
もうこの間も須磨で来てくださいましたね。やっぱり続いてますね。
そうですね、歴史好きなファンの方が本当に多いですね、うんうんうん、なので先生のご講演なんかも楽しみにしてらっしゃるみたいですね。
ね、はい、でこれってこと、今おっしゃったみたいにスケジュールが第何何曜日いうのは決まってないことですか、はい、情報店に入れるのはどんなスタイルですか？
清盛隊の、ブログに、まず第一面にスケジュールを掲示させていただいてます、うん、まあ、普通に清盛隊で引いていただくとすぐ出てくるページなんで、検索していただければ
清盛隊って、はい、で入れてもらったらブログが出てくるんですね。
わかります。
はい、検索っていうところに清盛隊って入れてもらったらいいっていうことですよね。
はい、そうです。
それと9月に大きな
あの
お祭りがということですよね。
はい、9月9日。
はい。900歳です。
はい、ちょうどね、
平野清盛900歳。
はい、
900歳
です、はい、
開催はい、
兵庫区の新川運河一帯ということですから、
はい、
もともとの初代の県庁舎があったというね、
はい、
で今イオンの大きなショッピングモールがありますけども、はい、ここで何時から、
はい、10時から、うん、20時8時まで。
うわ、長丁場ですね。
長いことやります。
これ何しますの？10時から8時まで。
まずですね、私ども、武将隊なんですけども、
はい、
全国に30から40でしょうかね、武将隊っているんです。その武将隊の北は仙台、南は熊本と、うんうん、全国各地にいらっしゃるんですが、はい、その武将隊の皆様にお越しいただきまして、清盛さんお誕生日おめでとうと言うに来ていただこうと。
すごい、はい、これは
もう当日は甲冑姿の武将があちこちこうカチャカチャカチャカチャ言わせながら歩いてますんで、ぜひそのあたりも絶対楽しいと思います、
ね、
日曜日から放送済んでから行ったら大体1時半か2時頃、
はい
ね、行きましょう、
はい、
行きましょう
行きましょう行きましょう、
あとはですね、神戸で活動してらっしゃるこうアーティストさんとかがお越しいただいて歌を披露していただくので、
これ参加は無料ですね。
はい、もちろんです、無料です。
お問い合わせ先とかそんなのあります？はい、これもやっぱりさっきのあれブログですか？
はい、ブログでも結構ですし、
はい、
清盛隊の平野清盛900歳祭実行委員会っていうのを作っておりまして、
はい、
そちらの方にお問い合わせいただければと思います。
それは何、はい、電話ですか？
ですね、メールになっております。
メール、
はい、清盛900アットマーク gmail.com ですね。
もう一回、
もう一回言います、う
ん、ローマ字でね、清盛、
清盛とローマ字で言ってもらって、うん、900アットマーク gmail.com です。
それで弾けるんですね。
はい、
私はもう分かれへんから、
はい、はい、
それではそれでは本当にあの、はい、9月それから7月ね、はい、頑張っていただいて9月ほんまもう一遍お会いしましょうね。
はい、ぜひ、はい、
ぜひホール、失礼いたしました何を言ってんやろ。まっこと人物辞典、今日はですね神戸清盛隊プロジェクトプロデューサーの若見忍さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。